明けましておめでとうございます。2021年もしゃべる横井をよろしくお願いします。
くだらないこと平たいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでもくだらないぜ、面白いぜ、
しゃべるよ恋。2021年1月2日の夜に収録しています。改めまして明けましておめでとうございます。横井圭です。2021年も週1回ペースで更新していこうと思いますんで、しゃべる横井をよろしくお願いします。まあ、そんなわけで年明け早々なんですけど、まあ、ネタがいくつかあって、まあ、しゃべっていこうと思うんですけど、ひとまずですね、元旦は名古屋に行ってまいりました。笹山さんのライブ始めで、新崎さんに代わって僕がスタッフをさせていただくということですし、あとはやはり名古屋の夜空と月のピアスさんにご挨拶をさせていただくということをさせていただきましたが、まあ、その話は後に回しましょうかね。ひとまず、まあ、その名古屋行って、まあ、帰ってきまして、今日はですね、家の近所、僕のアパートの斜め向かいに、まあ、地元ではそこそこ有名な、まあ、そこそこ大きな神社があるんで、そこで初詣をしましてですね、もう朝7時頃だったんで、そうですね、誰もいないってわけじゃないですけど、スタッフの人はいるんですよ、神社の。誰もいい日うちに、まあ、やっとこうと思いました。それで初詣をしましてですね、まあ、おみくじだけ引いて帰ってきましたね。本当はお祓いとか、おみきをもらったりするんですけど、まあ、やはり、まあ、今年は今年なので、まあ、それはいいかなということにしておいて、おみくじを引いたんですよね。で、おみくじって神社によってその大吉以外の順番がこう違うっていうじゃないですか。おみくじ引いたんですけどね、出てきたん吉やったんですよ。うわ吉かよと思ったんですけど、大吉の次にいいのが吉だっていう神社もあるってよく聞くじゃないですか。中吉よりも吉の方がいいみたいな、まあそういうとこあるじゃないですか。で、中読んでみたらですね、もう詳しくはくくりつけたんで覚えてないんですけど、とにかく今年はあまり自己主張をするなと、自己主張をしたら災いしかないと。ああなるほど横井圭にとっては厳しい話だなと思ったんですけど、とりあえず何事も人に頼りなさいと書いてあったんですよ。人に頼るかってね。それこそ今名前出しました笹山さんには頼りきりなんですけど、うん、まあ人に頼ればいいかっていうことですね。で、災い 争いごと強い人に頼めば解決するって書いてありました。強い人に頼むわけか。虎の意を狩るわけか。なるほど。まあ強い人は僕の周りにいくらでもってまあまあ何人かいらっしゃるんで、じゃあまあ災いとか争いごとは強い人に頼めばいいんだなということですね。で、待ち人と願い事は待ち続ければ来る。これ願い事ですね。願い事は待ち続ければ来て、待ち人はなんか今年の最後らへんに来るって書いてありました。ほんまかいなと思ったんですけど、まあまあなるほど。その中でじゃあまあまあ、あの今年の12月ぐらいまで待ち続けましょうかということですね。そしてあの失せ物ですけど、まあなくし物ですね。なくし物は見つかるまで探せって書いてありました。当たり前やろって。当たり前すぎるけど、まあ、うん、まあじゃあ要するにあの見つかるってことやなということで、まあじゃあなくし物した時は見つかるまで探しましょうということですね。でこっからですよ。病気しないって書いてありました。あ、今年病気しないんやなと。ああ、なるほど、なるほど。そして、あの、いい方角、あの、基地方向ですかね。いい方角なんですけど、いい方角、全部よしって書いてありました。あ、全方向いい方角なんやなと。あ、西へ行っても、東へ行っても、北へ行っても、南へ行っても、全部いい方向なんやなということで、だから結局、僕、おみくじ、基地やったんですけど、書いてること、これ、全部いいことやんと思いまして。まあまあ自己主張さえしなければ全部いいということなので困りましたね。横行け。僕の音楽って自己主張しかしてない気がするんですけど、まあその前々から言ってますように、そのコロナ休止中にまあ作曲は結構貯めてあるんですけど、まあ作詞をしてへんままの曲とかも結構多いんで、ちょっと自己主張は避けた曲を今年は作りゃいいんかなとか思ってはいるものの、そうは言ってもあの僕はあのサードアルバムを作りたくて今制作かかってて、そのサードアルバムに入る曲もう8割方決まってるんだけどなってことは、じゃあまあまあ追加してもあと 1,2 曲ぐらいなんですけど、1,2 曲ぐらい主張シーン曲書いてみようかなと思うんですよね。まああのこれライブでトークのネタにしてますけど、あの去年僕あの短い夏という曲を書いたんですよね。まああの音源の方は YouTube にも公開してますし、この喋る横でも何回かかけてますけど、まあちょっとあの音源の仕上がりの方がちょっと荒が多くてですね、これは取り直ししてサードアルバムに収録しようかなってことを考えてるんですけど、まあそのこの曲もというかこの曲は久しぶりにその明確な自己主張をしていない曲なんですね。あのあえて抽象的に書こうとした曲で、まあそういう風に仕上がってる曲なんですけど、まあだからこういう感じの曲をあと1曲か2曲書けばいいんかなとも思ってますけど、まあでもあの今年僕はあの大晦日にまあ紅白歌合戦まあ見てまして、まあまあ思うところ言いたいところいっぱいあるんですけど、まあそういう自己主張はちょっと一旦今はせずにですね、まあまあでもその思うところ言いたいところってのはもちろん悪い面もいろいろ言いたいところはあるんですけど、まああの逆に勉強になった部分もあるんで、まあなんて言いますか、その普遍的に愛されるというか普遍的に聴いてもらえる曲なんかも書いてみようかななんてことをですね、まああのおみくじを引いて見た時にちょっと思っちゃった横行系であります。ではそれではここであのそうですね、これちょっとリクエストがあったというわけではないんですけど、久しぶりにこれセカンドアルバムの1曲目の曲をかけましょうかね。横行系で起動という曲を聴いてください。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない、本当は誰もが王道を捨てちゃいない。 まっすぐに行きたい、真っ白に行きたい、僕もそうなんだ、人それぞれだとか答えはないだとか、成人君式取りはやめて、でかいホームラン狙わないか、人生に発射角度30度、発射速度100マイル、高く遠く舞い上がった美しい軌道、向かい風にも負けず、横風にも流されず、完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも希望、軌道、十人十色だとか普通はないだとか、平和主義者気取りはやめて、でかいミサイル撃ち込まないか、人生に発射角度45度、発射速度マッハ18、放物線を描いた美しい軌道、大気圏を突破して迎撃弾を振り切って、目的地だけを目指す一目散の軌道、それくらいを希望、軌道、
横井圭配信限定のセカンドアルバム軌道に収録している1曲目の軌道でした。まあ始まりにふさわしい曲なんかじゃないかなと思ってる曲なんですよね、僕個人的に。なのでどうしてもこの年始一発目にかけてみたいなと思ったんですが、どうでしょうか。といっても最近ライブで歌ってへんなと思うんで、1月9日土曜日に僕の今年一発目のライブでもありますし、僕が普段スタッフとして働いている神戸16ビットの年始一発目のライブでもあるんで、ぜひ、まあ、ぜひというか、もうちょっと今コロナの感染者がすごい増えていますし、外出するましてライブハウスなんてって思ってる方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ、もしよかったら見に来てほしいなと思いますし、まあラジオトークですよ、ラジオトーク10分も横井のアカウントでライブ生配信、音声のみですけどね、するかもしれないんで、もしよかったら聞いてほしいなと思いますが、まあ、そのライブで、まあ、僕は最近くだらないことを必ず1曲目に歌ってるんですけど、まあ、年始一発目ぐらいこの軌道で始めてもいいかなってことを今考えてましたね。もうライブ今日がね、これ1月2日の夜に収録してるんですけど、1週間前なんで、僕はだいたい1週間前にその1週間後のライブで歌う曲を決めて、まあまあ練習するとか、まあいう、大体そういうルーティーンを組んでるんで、ちょっと今、来週のライブのセットリストをちょっと変更しようかななんてことを思ってたところですね。さて、まあ先ほど言いましたが、ライブ始めといえばですね、神戸16ビットで、一緒にスタッフをしてるというか、まあ16ビットの店長でもあるミュージシャン、笹山さんが、毎年名古屋でライブ始めをしてはりまして、僕も3年連続で スタッフとして同行させていただいたわけなんですよね。まあ、現地集合なんで移動は僕一人で行ったわけなんですけど、まあ元旦、まあ大晦日からですね、大晦日元旦にかけて大雪が降ってるということで、で僕実家滋賀なんですけど、まあ、滋賀の実家に帰ってくんなって言われてて、去年一昨年は滋賀の実家から、まあ、名古屋は結構近いんですぐ行ってたんですけど、まあ、そういうわけにもいかず神戸から名古屋へ向かおうと思ったんですけど、まあ、滋賀僕の滋賀の出身の信楽ってむちゃくちゃ寒いというか近畿一寒いんですけど、寒い割にその琵琶湖とかその琵琶湖周辺の山が邪魔してるせいで雪は降らないんです。そんなに雪は降らないけど寒いっていう変な地域なんですけど、その信楽ですら雪が降ってるという情報を聞いてですね、僕はケチなんで新幹線使わずに在来線新快速ですね、新快速で神戸から名古屋まで行こうとしてたんですよね。まあ、それでも3時間ぐらいで行けるんでそうしようと思ったんですけど、で帰りは高速バスをもうすでに取ってあったんで高速バスで帰ったらいいやと思ってるんですけど、まあ、ちょっと滋賀県とかあと岐阜県ですね、まあ、滋賀岐阜にかけて東海道本線が走ってるんですけど、そこちょっと雪でやばいんちゃうかななんてことを思ってたんですよね。まあ、前回の放送回でも言ってますけど、もう滋賀県民の僕からしたら岐阜県イコール雪ですからね。まあ、滋賀県の北部も結構雪降るんですけど、まあ、結局そんな大したことはなかったんですけど、だからそれを見越して僕は近鉄電車で移動しようということで近鉄電車の切符を取っておきましてですね、まあ、その近鉄特急ですよ、まあ、近鉄の特急乗ろうと思ったら、まあ、特急券いるんで、まあ、そんなも買っておいて、まず神戸から阪神難波線で難波まで行きまして、その難波から近鉄特急アーバンライナーですよ、アーバンライナーに乗って名古屋入りしました。まあ正直に言いますと金券ショップでその三宮から難波線乗って難波行って難波からアーバンライナーで名古屋までっていう格安のパックが売ってたんでそれを買っちゃったんですよね。ほんまは僕近鉄特急の火の鳥に乗りたかったんですよね。火の鳥赤いボディの特急で2階建てなんかな、あれは2階建てというかその座る座席が、まあ、すごい高い位置にあって、でなんか上と横がもうガラス張りみたいな感じになっててすごい眺めがいいんですよね。で近鉄特急で、まあ、難波から名古屋行くと、まあ、その大阪から奈良、奈良から三重、三重から名古屋行くんですけど、もうとんでもない田舎の中を、まあ、走るわけですよ近鉄電車が。だからその火の鳥に乗ったらすごい眺めいいだろうなと思ったんですけど、残念ながら僕はアーバンライナーっていう黄色色の特急電車で、まあ、眺めはあんまり良くなかったんですよね。でしかも、まあ、朝起きて、まあ、早めに雪心配から早めに移動しようと思ってご飯食べずに移動したんですよね。で、まあ、阪神難波線乗って三宮から難波に行って、で、まあ、難波でご飯食べてから特急乗ろうかなと思ったら、なんか結構思ったより早く着いてしまったんで一本早い特急に乗れそうだということになって、まあ、その特急券引き換えにちょっと窓口に行ったんですけど、そしたらもう3、4分後に出る電車は今取れますよって言われたんで、ああもうそれ乗りますって言うてもう取ってもらってダッシュで特急に飛び乗ったんですけど、今コロナ禍なんか知らないんですけど車内販売をしていないということにもう電車が発車してから気づいてしまいましてですね。でしかも火の鳥は、まあ、車内販売もやってると思うんですけど、中にまあ自販機コーナーとかもあったりするということなんですけど、アーバンライナーには自販機コーナーもなくてですね、朝から何も食べずに2時間近鉄特急の中にお腹すいたって言いながら乗っていました。まあ僕一応喫煙者なので喫煙車両があってですね、まあ喫煙コーナーがあったんで、まあタバコは吸えたんでなんとかまあタバコ吸うと空腹感がまあ 一時的に消えるんで、まあ、それでしのぎましたけど、ちょっとこれが誤算でしたね。でしかも名古屋駅に超空腹のまま着いたらですね、まあさすがにこれはコロナ禍だからというのじゃなく元旦だからでしょうね、手羽先餃子、まあまあ好きなんですけどね、僕手羽先餃子屋さんも閉まってるし天むす屋さんも閉まってるで、うわなんじゃこれってなって、でそしたら目の前に味噌煮込みうどん屋さんってのがあったんですよね。で僕去年も一昨年も名古屋元旦とんでもない人だかりで食べ物屋さん全部並んでばっかで、結局きしめんも味噌煮込みうどんも食べれず、あちなみに横行けうどん好きです、僕はうどん大好き人間なんで2年連続で食べれずに、2年連続で僕は確か大型のマクドナルド行ってマクドナルドでハンバーガー食べてから現地、まあ、ライブ会場に向かうということをしてたんですけど、さすがに今年はコロナ禍なんでそんなだだ込みはしてなくて、名古屋駅も人がそんな多くなかったんで味噌煮込みうどん屋さんが目の前にあったんで、おおここ入ってみようかと思ったんですけど、僕知らなかったんですけど味噌煮込みうどんってめっちゃめちゃ高いんですね。高いというかその鍋料理なんですね、味噌煮込みうどんって。なんか味噌煮込みうどんのなんかもうセットみたいなのが販売なんかメニュー表に書いてあったんですけど、一番安いのね1300円で、他のメニュー見たら2000円とか3000円とかして、なんじゃこれと思って、こんなん昼飯に食べる額じゃないやんってびっくりして、味噌煮込みうどん屋さん入りかけたんですけどダッシュで逃げてきました。これは高いわってことで、でも高い割に結構お客さん結構並んでたんですけどね、それでもはい、まあ店の外にはみ出るぐらいには、それでだから諦めてとぼとぼ歩いたら、まあ目の前になんかチェーン店っぽい安めのきしめん屋さんがあったんで、あもうここにしようと思って、割とお安い、まあ、800円ぐらいのきしめん屋さんに入ってきしめんとあとまあ手羽先を食べてきました。まあ3年目にしてようやく名古屋できしめんが食べきしめんを食べるということを達成したところなんですよね。でまあそれで笹山さんのスタッフをまあそれで夕方ライブ会場に行ってやってきたんですけど、夜空と月のピアスっていうライブバーですね、ライブバーなんですけど、そこはですね毎週月曜日に 毎週月曜日はカレー屋さんをやってはって、まあまあお店の主さんはカレーを作るのが得意やっていうことなんですけど、まあ去年は確か普通のカレーを食べたんですけど、今年はその店長ご自慢の焼きカレーというのをいただけることになって、その焼きカレーをライブスタッフした終わりに帰り品に食べさせてもらったんですけど、もうめちゃくちゃ美味しかったです。名古屋の築地口っていうところにあるんですけど、そこの夜空と月のピアスで毎週月曜日に販売している焼きカレーを特別に食べさせてもらったんですけど、どれぐらい美味しいかっていうのを言葉で伝えるの結構難しいんですけど、適切に言うならば、今神戸はカレーの街プロジェクトっていうのをやってて、神戸をカレーの街にしよう、まあインド人とかパキスタンの人が多いんで神戸は、そういうプロジェクトをやっていたん、いや今やってはるんですけどね、だからその関係で、まあラジオでもそんなのすごい宣伝してあるんで、僕ちょっとそれで神戸のそのなんかカレー屋さんがいっぱいある区画があるんですよね、その区画に行ってまあ何軒か行ったんですけど、結構いまいちやったんですよね。割とそのインド人とかパキスタン人とか、あとまあ神戸の本格的な料理人の人が参戦してたりするんですけど、1000円ぐらいするんですけど大したことないなと思って何軒か回ったんですけど、もうそういうそのカレーの街プロジェクトのお店なんかより断然夜空と月のピアスの焼きカレーの方がこれ全然美味しいやんってなって、もちろん去年食べさせてもらった普通のカレーも美味しかったんですけど、もうこれはちょっとおすすめですね。もう夜空月のピアス行ってる方からしたら今更かよって 思うかもしれませんけど、はい、横井圭からもおすすめさせていただこうと思います。そんなわけで喋ったらもう結構時間が来ちゃいましたね。一応今年も25分番組を厳守しようと思うんで、ちょっとこの喋り足りない部分は10分も横井を今から引き続き収録しようと思うんで、10分も横井ですいませんが聞いてください。そしてラジオトークのアプリもテンションはもしよかったらダウンロードしてください。そしたら僕の生配信も聞けると思うんで、めっちゃ中途半端ですけど2021年最初の放送でした。
喋る横井。